ニメ。はい、ってなわけで、
はい、
お久しぶりの、
お久しぶりですね、
ハッシュタグアニメでございます。はい、うん、実はですね、これを撮ってる時にはまだコードギアスの回が上がっておりませんっていう。
そうなんですよ。追うと思いながら。
いつもだったらね、まあ、前回上げたって話をしつつ、
そうそうそうそう、
あの、多分瀬尾さんも、なんだろう、撮ったものと編集したもの、撮ったものと編集したものがちょっとね、若干違ったりするので、はいはい、何が話したんだっけなって思い出しながら。
ちゃんと聞く人なので、
はい、聞いてくれる人なので、
多分聞く人なので、
うん、聞きながら来ると思うんですけど、実はまだ上がってない。
そうなんですよ。昨日ね、そういえばどうなってるんだろうなと思った。あれ、まだ渡るだよと思って。
すいません、ちょっとね、今手がいっぱいいっぱいでして、
いやいやいや忙しい、まあ、忙しい中でこう編集していただいてるので、
いやいやいやいや、またね、写真とかにもちょっとこだわっちゃってるので、
そうですね、なんだろう。
イメージ画像ね。
イメージ画像ね、うん。
アニメじゃない、アニメの公式イラストじゃないもので、それっぽく見せる。っていうのを、まあ、やってるんですよ。
本当なかなか手が込んでいて、カーボーイビバップの時なんか、あれ、お手製のチンジャオロース自分で作ってますからね、オカディは。
あれ楽しかったですね。あれからさ、なんか、自分の中でちょっと若干、プチ中華ブームが来てて。
あ、本当に、
うん、まあ、作るのもそうだし、中華料理ってあんまり僕食べなかったんですけど、それまで。最近よく食べるようになってきた。最近だとマーボーナスが今お気に入りでよく食べてます。
自分で食べに行く。
食べに行くもするし、自分で作るのもそうだし、なかなかね、うまくできないなと思いながら、お店のナスの料理をちょっとね、今旬だから食べたりとかしながら。
中華は独特ですからね、調味料がね。
あとね、うち IH でね、火力がちょっと足りないじゃないかなってい
う。なるほど、ジャンとやれない。
そう、やれないっていうのがね、あるんだよね。
なんだろう、今回は対バニだからチャーハンかもしれないな。
チャーハンはね、割と得意かな。
本当に。
はい、ってなわけで、はい、雑談してても知らないんで、
はいはい、
今回のテーマいきましょう。
はい、
今回はですね、タイガー&バニ
ーを
やりたいなと思っております。
はい、名乗ってないけど大丈夫ですか？
あ、そうですね。なんか前回もこのくらいだったな。はい、下級戦闘員のオカディです。
はい、旅する博多っ子瀬尾アスカです。
はい。
よろしくお願いします。は
い、いつもとはまたちょっと違ってね、台本がノー台本でやってるので、すっかり自分たちの自己紹介すっかり忘れてるっていう。
そうなんです。段取りが一個もないっていう。
ないね。まあ段取りっていうか決まってるのがだって最後に名においって終わるぐらいでしょ。
そうだよね。
まあ、あと途中でそのアニメの一応ストーリーを紹介するぐらいでしょ。
そうそうそう。あと話す順番とかも何も打ち合わせしないですからね。
しないですね。前回のコードギアスはちょっとこんな話しようかみたいなことはあったけれども、今回ノーですからね、全くね。そうそうそう。
だから伸びるんですよ、時間が。
まあそうですよね。まあこうやって、話してる時間も長いっていう話はあるんですけれども。まあまあまあまあ。はい、今回なんでタイガー&バニーをやろうかって話になったのが、まあ前回もちょっとね、コードギアスの時にも話したんですけれども、
はい、
まあ、我らが鳥海店長が、タイガー&バニーやったらいいんじゃないっていう。
そうそうそう。なんかね、珍しく鳥海さんから、こう提案があったわけですよ。
そうですよ。
5周年だから。
うん。
うん。いろいろ
放送後5周年だから、そうそうそう、まあ、いいんじゃねえか、そろそろ
って。タイバニーやっちゃどうだいと、うん。なんか実写化の話とかも出てるらしいですね。
あ、でも実写化できそうですもんね、タイバニーだったらね、うん。
ちょっとハラハラしますけどね。
まあ確かにね。
大丈夫か。
まあでもなんだろう、今、日本の作品の、なんだろう、ハリウッド映画化、うん、みたいなのが流行ってる時期でもあるので、うん、それこそコードギアスもね、コードギアスじゃない、ソードアートオンラインも、
実写化
っていうのが来てるので。
ハリウッドで？
ハリウッドで。
マジで？
ライトノベルの
帯に、
うん、そう、大丈夫かな
大丈夫かな、
そう。
だって、ドラゴンボールをあんなにしちゃったハリウッドですよ。
まあまあね。まあまあまあまあまあまあ。
若干ハラハラしますけど。
まあまあまあ、言いたいことはね、山ほどあるんですけれども。
はい、
まあでも、なんだろう、仮想空間の中に閉じ込められるみたいな話だと、結構面白そうだなと思いながら見てる。
ありえますね。ありえる、
うん。主人公がキリト君だとちょっときついかなと思うんだけど、主人公が彼じゃなかったらできるんじゃないかな。あの舞台を使った、話、面白い話だったらいいんじゃないかなと思いながら。
ファンタジックな感じで、ね。
そうそうそう。あとすげえ美しいね CG を使ってみたいな。
まあタイガー&バニーはもともと舞台がバットマンに近いじゃないですか。
そうですね。
そう、だからいけるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
気がしますけどね、うん、
監督とかもちょっとねそこら辺の、
うん、意識してるっていうのはありましたもんね、うんうん、はい、
まあまあまあまあタイガー&バニーということで。
まあ、ちょっとね、軽く、アニメのストーリーご紹介していきましょうか。
はい、
ネクストと呼ばれる特殊能力者がこの世に誕生してから45年。
うん、
とある国の大都市。
うん、
シュテー。叩かないわよね。
なんだっけ、シュテルンビルト、
シュテルンビルトにはスポンサード契約したもと、その能力を行使して街の平和を守るネクストによって構成されたスーパーヒーローたちが住んでいる、
はい、
彼らの活躍ぶりは専用の特別番組ヒーロー TV にで中継され、うん、平和をまとる方々がその年のキングオブヒーローの座を争い、街の平和を守っているという形になっております。
はい、そうなんですね。なんかこう、そう面白かったのがヒーローっていうのが番組でこう特集される立場にあるという、なんて言うんだろう、あのアイドルとか芸能人みたいに事務所に所属していて、
まあ企業に所属していてですね、でスポンサーを背負って、
そう
スポンサーロゴを背負って戦う、
そうそうそう、だからヒーローのそのスーツの表面にソフトバンクとかバンダイとかユーカークとか書いてあるっていう、非常にあの斬新な、
そうだね、
ね、
あと
見た目でしたよ本当に。
まあアメリカとかでよくある、まあカーチェイスとかの、うん、要はニューステレビあのニュースがあるじゃないですか、うん、あれをやっぱもじって、うん、あの生中継されるってのはアメリカならではの文化じゃないですか、うん、なかなか日本だとないと思うんですけれども、
それまでのアニメにもあんまりそういうのないですね。ヒーローをこう使ったものはあるけど、それにスポンサーがついて堂々となんか後ろ盾を持ってやってる、
ないですね。
エンターテインメントとしてヒーローが登場する
ないですね。日本のなんだろう、そのよくあるアニメの設定だと、うん、まあ、例えばあの学生、一学生がそのヒーローになり、
う
ん、あの悪と戦っていく、
う
ん、あの一企業のボスと一学生が戦っていくっていうみたいなのがよくあるパターンだと思うんですけど、まあそれとはまた真逆な感じですよね。あと放送業界をメインにしてるのも珍しいかなっていうふうには思いましたね。
うん、そうですね。だからまあ、うん、悪と戦うっていうスタンスはあるんだけど、なんかエンターテインメント性を同時に持ってるっていう、うん、その辺がちょっと切り口としては面白いなと最初に思った覚えはあります。
うん、放送されてた時期がちょうど2011年の4月から9月の2クール間、
うん、
まあその後1年後に映画みたいな形でやってはいるんですけれども、うん、すごくストーリーが良くて、
うん、
あっという間にまあテレビシリーズは見たなっていうイメージがありましたね。見た当時も
本当にストーリーがしっかりしてたんですよ。
ストーリーしっかりしてたね、
うん、でなんて言うんでしょうね、そのまあなんかその主人公がなんかイケイケのヒーローじゃなくってイケイケの少年とかバリバリのこうエースとかじゃなくって、うん、もう盛りを過ぎた
盛りって
盛りを過ぎた
盛りって
子持ちのやもめっていう
もうさ、ピークを過ぎたベテランですよテレビの中で言ってるのは、
あのいい表現悪い表現の見本みたいな
ひどい言い方だったな今本当に、
はい、
はい、あのピークを過ぎたベテランのヒーローが主人公、はい、
そうなんですよ、おじさんなんですよ、
はい、そうおじさんヒーローってのもまあ珍しいな、
珍しいですよね。
なんだろう、これそう見た時に思ったのが、うん、まあサンライズさんが作ってるじゃないですか、
はいはい、
だから最初に僕が思ったあれが、うん、うわあのガンダムでアムロが子持ち、最初が逆者あって、うん、アムロが子持ちで地球を守るっていう作品だったんですよ、あれって、うんうんうん、あれをやらなかったサンライズさんが子持ちヒーローをついにやるんだって思ったのが最初の印象だった
子持ちヒーローだからあのサンライズさん時々そういう渋めなものをこうガッと出してくるじゃないですか。
まあそうだね、
なんかちょっと曲線描くような感じのまっすぐ飛んでこないような感じのやつを、だからあのカーボイビバップもそうだし、タイバニもやっぱりそんな口かなと思って、でちょうど私この頃にアニメをこう紹介するコーナーをアキラドット TV さんで持ってたので、
はいはいはいはい、
それでこういろいろこう雑誌とか買ってみたりとかしてたんですけど、紹介とか取り上げられ方がそんなに大きくなかったんですよ、タイバニ。
そうだね、なかったね、そんなに大きくなかったと思う、うん、
だから全然もうそのチェックの範疇からちょっと外れたところにあったんですよ。
はいはいはいはい、
そしたらもう見てたら、え、一番面白くないこれっていう。
あの監督がね、ビッグオーとかあのカラスの監督で知られる斉藤圭一さんがやってて、
はい、
でキャラデーがあのなんだっけ、漫画家の、桂さんが、
そう、そこも話題でしたよね。
やったりとか、あとあの音楽をね、相棒とかの池先生がやったりとか。
うん、
やってたので、
はい、
これのそんなんだろう、スタッフ陣で逆に注目されないっていうのはおかしいなと思って、僕なんかは見てた口ですね。そう、やるときに見てて、あ、なんか変なものやるなと思って見てたのをすごく覚えてます。
そうそうそう、だからもう最初にそのちっちゃく取り上げられてるの見たときに、なんでスーツにソフトバンクとか書いてあるのみたいな、変なのまた出してきたなって、うん、だから絶対ちょっとお笑い路線とかじゃないけど、うんうん、ギャグ路線の、よくまた桂正和さんがそんなところにキャラデザをしてるなと思って、そう まあ、ちょっと気になりつつも、そんなにメインな扱いじゃない感じだったんですよ。うんうんうん、気持ちの中では。ただもうとんでもないダークホースだったなっていう。
そうですね。
はい。うん、もう本当に目から鱗というか。
いや、珍しいなって思いながら見てましたね。
うん、絵の雰囲気もやっぱり、桂正和ワールドというか、うん、ちょっとセクシーなところもありつつ、うんね、かっこいい渋みのあるところもありつつ、うん、キャラクターも非常に際立っていて、
うん、深夜アニメでよくあるなんだろう少年顔ではなくて、うん、アメリカとかのハリウッドにあるようなちょっとね、なんだろうドラマ的なね、
うん、
キャラでしたよね、
うんうん、だからそれはアメコミチックというかね、うん、
それがまた合ってるんだよねまたね、
うんうん、ですごく私思ったんですけど、うん、かなりCG 集がしますよね、最初から。
あ、しますね。CG は結構力入れてましたね。うん、バイクのその変形シーンだったりとか、あと、シュテルンビルトのそれこそ、背景とかもそうなのかな。
うん。うんまあ、最近は、CG を使ってキャラクターもこう、うねうねうねうね動くような演出ってすごく増えてきたんですけど、うんうん、その頃多分そんなにまだ、なかった。表立ってなかったんじゃないかなと思うんですよね。
11年ってどうだったかな。でも、うん、走りではあったと思います。うん、CG の部分が少しずつ出てきてるなっていうのは、
そうそう、うん。だから多分最新の技術をいろいろ使って作ってたアニメだったのかなとかちらっと見直してて思ったりしました。
そうだね。
うんなんかもう一番最初の第1話のファイヤーエンブレムが動いてるシーンでもものすごくその CG 集があったんですよ。
あと炎を出してるところとかそうだよね。
そうか、もうこういうことやってたんだな、タイガー&バニーってって思う、すごく思いましたね、改めて。
そうだね。うん、まあでもなんだろう、11年って窓マギとかもやってたから、CG が出てきた年代ではあるかな。うん。う
ん、まあなんか、登場人物の動きとかね。
あと11年だと、インフィニット・ストラトスとかも出てきてる時代なので、年なので、まあそういう意味では CG アニメが少しずつ台頭してきてる時期かな。うん。
まあ、すごくね、そういうところがちょっと印象には残りましたね。そうですね。改めてやっぱりいろんな作品を見直してた時期だったんで、
はいはいはいはい、
すごく面白かったなと思います。
うん、うん、いやそうだね。今回そう改めて見直してみて超面白かったなって、
うん。そう本当に二人で、ね、意見が一致しましたよね。改めて見てさって 面白いっ
テレビシリーズ結構あっという間に見直しちゃって。
そう。
話が分かりやすかったんだよね。1話から13話のジェイク事件と、その後の、メディア王の、
マーベラスさんの
、そう、話とか見てると、あ、すげえ分かりやすいこれ、と思いながら。
なんて言うんでしょうね。こう、話の筋立てとか展開がすごくしっかりしてるから、あ、なるほどな、ここで和解するんだな、とか、あ、そうなっていって、その事件につながるんだな、とか、もう本当に、でその合間合間にいい感じにこう一人一人のヒーローをピックアップしたエピソードとか入れてくるんですよ。
ああそうだね。
そう、うまいな
と思ったから。1話からその13話のそのジェイク事件の時の方が、うん、その事件としては短かったから多分その間にちょこちょこ出てきたっていうのがあったよね。
う
ん、
そうですね。
うん、
最終的にはそのタイガー&バニー主人公のコテツとバーナビー・ブルックスだけじゃなくて全キャラクターの個性が結構立ってるっていう。
そうだね。うん。
だからあちゃんと一人一人の個人も立てつつも、うん、全体のストーリーもしっかりしてると、
うん、
で改めてこうテレビシリーズから劇場版まで通して見た時にあ正義とは何かみたいな、
うん、
そうなんかどでかいテーマもガンと
あったね、確かにね、
押し出してきてるっていう、うん、よくできてるなと思いましたね、うん、本当に、
うん、まあテレビシリーズの話にちょっとメインを集中すると、はい、ジェイク事件その映画の話も含めてすると、うん、まあ、1話から、テレビシリーズの1話から13話がそのジェイク事件。で、はい、14話から25話からが、まあ、ジェイクのアリバイが明らかになり、バーナビーの復讐がまだ終わってなかったと、
うん。
で、マーベリックさんが真犯人だったよって話。うん、で、映画のザ・ビギニングが、うん、1話、テレビシリーズの1話から、4話までの間の、総集編。
そうですね、総集編プラスアルファみたいな、ね。
うん、新規、カットを入れた、うん、日常だよね。プラス、
ニューエピソード、
ね。なんでバーナビーが、うん、 4話で、まあ、これネタバレはね、もうしちゃいますけれども、うん、4話で、なんで密着取材を受けるまで、勝手草かって話がメインでしたね。うんうんうん、あれ、ちょっと、見てて映画は面白かったですね。
そうですね。うん、
で、映画の2期、ザ・ライジングの方は完全オリジナル。
うん、面白かった。
面白かった。
ライジング面白かった。
ライジング面白かった。いやー、あのね、こういうテレビ、その僕なんかよく思うんですけども、はい、サンライズの映画作品って、焼き回しなんじゃねえかなっていう不安がすげえあるんですよ。要はガンダムとかで、いや、テレビシリーズを今まで散々焼き直してきて、どうせ総集編なんでしょっていうのがすごい分かってるんですよ。で、ザ・ビギニングの時に、ちょこっとやっぱ、出てるんですよね。そういうのが。だから、ああ、またこれテレビシリーズの再編集なんだろうなって思っちゃうと、全然違う。
そう。ちゃんと後日談だったんですよね。
あと、
テレビシリーズのね。
まあ、ライジングの方は、そうで、ビギニングの方は、まあ、テレビシリーズの内容なんだけれども、もうちょっと、その、深いところ。
そう。
うん。テレビシリーズが 1話から4話の、
切れなかったところを、
うん、そう。あれの掘り方がうまかったなっていうの。すっかり、まあ、映画を DVD で書いて見たんですけども、
はい、
見ちゃいましたね。ああ、これだったら劇場行けばよかったなと思いながら、ちょっと、ショックだったのはありましたね。
映画館で見たらまた迫力は
違ったでしょうね。
ライジングの方はね、結構本当に手が込んでましたから。
混んでたね。特に後半のその戦闘シーン。
思った。
うん、ああ、これ大画面で見たら気持ちいいんだなーっていうのを、家の、32インチテレビで、ヘッドホンをつけながら、音全開にして聞いてました。うわー、楽しいわ、これって思いながら。
ねえ、そう。まあ、面白かったというふうに言ってますけども、その、ライジング見た時も、
うん。
あ、バットマンに寄せてるなってちょっと思ったんですよ。
あー。
そう。なんか、もともとその、監督さんも多分そういうアメコミ系の映画が好きで、で、桂正和さんもそっち側大好きじゃないですか。で、街の構造とか、そういうのが結構バットマンなんですよ。シュテルンビルドの街の雰囲気とか、
はいはいはいはい、
構造とか、そういうのがすごいバットマンで、だから、その当時、一緒にタイガー&バニーを見てた友達とも、絶対バットマン好きな人が作ってるよねって言って、ワイヤーアクションとか。
ああ、そうだよね。
そういうのがあったり。で、
あと車が出てきたりとか。
そう、車のあの変形の感じとか。
ああ、そうだよね。
そう。で、ヒーローっていうものがもう正体隠してるけど、こう表立って活躍するその状況とか。で、やっぱりそのバットマン、まあバットマンの話になっていくとおかしくなっちゃうんですけど、もう、あれ、正義とは何かって、
まあ、バットマンの場合は、それ、ちょっとテーマがありますよね。
だんだん転じていくっていうかテーマがあるけど、うん、タイガー&バニーも、やっぱり、その、同じような感じで、うん、最初はただただこう、市民を守るために、正義のためにっていうので、うん、いや、それよりもポイント稼ぐ方が優先だとか、うん、視聴率が優先だとか、うん、いや、ヒーローってそんなもんじゃないだろうっていうような話から始まって、うん、じゃあ、その殺人犯を、生かして更生させるべきなのか、それとももう殺人犯は殺してしまうべきなのかみたいな。そういうところがルナティックという。
ダークヒーローですね。
ダークヒーローの登場によってちょっと割れてくるじゃないですか。で、映画の方まで行くと今度は、その事件を起こしている犯人が自分の両親を殺されてて、復讐のためにその犯行を企ててると。じゃあ、そうしたらその犯人は悪ではなくって、その復讐は果たさせてあげるべきじゃないか。
うん、
それはどっちが正義なんだ、
うん。
それを止めるのが正義なのか、親の仇を打たせてやるのが正義なのか、みたいな。でも、だんだんそういうね、大人の複雑さが出てきてて、ああ、バットマンと。
でも、人間関係は複雑なんだけれども、
うん、
説明が、演出がすごい上手いから、
そう
頭が混乱しないんだよね。
そうですね。
うん。
うん、
なんかよくありがちなって、まあアメリカのそのドラマとかでよくありがちなのが、うん、あれこいつ誰だっけって話がそのドラマシリーズだと長くて、忘れちゃうパターンとかがたまにあるんですけど、うん、タイガー&バニーはそういうことが全然なかったな。
明確ですからね、キャラクターのもう路線がそれぞれ明確なので。う
ん、あと登場人物がやっぱ、そういう意味では限られてるので、うん、こいつこれでこういう、相関図がすごく分かりやすいなっていうのはあったかな、うん、
ただその私のその一緒にバットマンに似てるねって言ってた友達は、うん、桂正和の漫画も大好きで、うん、当時桂正和さんが Z マンという連載をしてたんですけども、
はいはい
ね、完全にタイガー&バニーのためにその連載が止まってしまったという事件がありまして
仕方がない仕方がない
続き書けっ
仕方がない、仕方がない。
タイマニは言いたらって
。いやいや、よくないよくない。仕方がない。
と叫んでいたのをすごく覚えてます。はい、まあまあまあまあ、まあ、ちょっとはそれましたけども。